聖書を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙3章21節から29節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書346ページです。それでは律法は神の約束に反するものなのでしょうか。決してそうではない。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストの下へ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による相続人です。以上の聖書箇所よりキリストにつながる幸いと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
今日の聖書箇所は旧約聖書のアブラハムおよびモーセからイエス・キリストに至る神の約束の実現について語られています。ユダヤ人ならば旧約聖書に記された先達の歩みを知っています。ではイエス・キリストのことについてはどうでしょう。神の約束のもとにキリストは現在化するのですけれども、律法が板についているユダヤ人がキリストを約束の子として信仰するにつなげられやすいかといえば、そうではありませんでした。このお手紙を書いた宣教指導者であるパウロは、もともとは律法学者であり、律法についてはプロ中のプロです。それに加え、キリストを信じるに至る以前はキリスト者を攻撃する代表的人物でした。危険人物だったわけです。ですけどパウロは改心した後、キリストをメシアとして受け入れがたいと思うユダヤ人の思考回路もよく知っていました。ところでこのガラテアというのはガリア人の住む地という意味です。そうなるとガラテアの教会は異邦人が構成割合の中心を占めていたと考えられます。律法を守る習慣のない異邦人信者が多数です。こういうガラテアの人たちに対してもパウロは律法が果たしてきた役割とイエス・キリストへの信仰について忌憚なく語っています。もはやイエス・キリストの福音はモーセの律法を超越しています。ユダヤ人であるから福音を理解しやすいとか、異邦人だからちんぷんかんぷんだろうという類の事柄ではないことに気づかされます。ユダヤ人であるか異邦人であるかにかかわらず、信じる人たちが多く起こされています。ユダヤ人社会にも異邦人社会にも何かが起こっています。この福音の正体はイエス・キリストの十字架の死と復活にあります。イエス・キリストが十字架で 人間一人一人の罪のために立法における死刑判決を代表して背負ってくださったのです。この罪を背負うのが神の御子でなければならなかったのです。私たち人間の誰かが自分の犯した罪で死刑になっても何の救いにもならないのです。誰も救われないのです。罪なき死刑囚であるお方によって今なお私たちに救いが語られます。まことの神への信仰はこのイエス・キリストの十字架を通して表明されることです。ではユダヤ人に与えられた立法は無意味だったのでしょうか。決してそんなことはありません。聖書は人々の違反が明らかにされるためだったと述べます。立法に照らせば完全な人などいません。完全な人はいないと自覚しているか分かりませんけれど、ユダヤ人は神に選ばれているという誇りと自負を持ち、彼らの思想の一部になっています。けれども神の目的とするところまでは人間は正しく分かりきることができません。収まりどころがいいところにとどまってこれでいいのだと思っているユダヤ人は多いでしょう。極めて当たり前のように立法と歩んでいる人たちにとってそういうものであり、外部から批判を受け付ける余地もなかったことでしょう。ユダヤ人社会の半ば閉ざされた中でついにイエス・キリストが訪れるのです。かたくなにキリストを信じない人と喜んで信じ受け入れる人が起こり始めます。少なくとも神はユダヤ人が先民思想の中に埋没することを望んでおられません。私たちはこう思うかもしれません。そんなだったら立法とかまどろっこしいものを制定しないで最初からイエス・キリストを送ってくれたらよかったのではないかと。でもそれではダメなのです。なぜかというと最初からイエス・キリストをモーセのイスラエルの共同体に与えると人々はイエス様をイスラエル民族のヒーローに仕立ててしまうからです。確かに救いはユダヤ人から訪れました。しかし神はユダヤ人だけでなく世界中の異邦人の救済まで望んでいます。ですからイスラエルのヒーローにとどまっては全く神様の目的から外れてしまうのです。当時人類救済の発想は誰一人持っていませんでした。それがキリストが来られた後福音宣教時代にがらりと変わり他者の救いという観点が与えられます。他者の救いのためには人間がいかに自らを救うことができない罪人であるのかを自分自身おのおのがまず知る必要がありました。ですから神の民イスラエルの人々は立法を付与されました。けれども人々には最初から破れがあったのです。 無論神様はその人間の弱さ、破れや固くなさをご存知です。信仰の祖であるアブラハムに神の約束が述べられてからキリストの十字架まで長い中間の時代があります。それが律法の支配下にあった時代です。律法は人々をキリストへ導く養育係となるのでした。養育係の仕事は監視と引き渡しです。監視によって罪は次から次へと暴かれてきました。ファリサイ派指導者も民衆をパトロールしてよく監視をやっていることです。引き渡し役とはこれは何かと言いますと、昔は富裕層の息子たちを学校やその教師のもとに連れていく役目の奴隷がいました。その責任ある役目のイメージが使われているのです。引き渡し役は追い剥ぎなどの危険から大事な子息たちを守り、また時に勉強に集中させたり、また悪さをしないように監視もしていました。この引き渡し役が学校などに確実に送り届けるまで責任があったように、律法も神の約束から福音への途上で責任がありました。律法は人間の罪を暴きますが、肯定的な意味で監視と保護の働きもしていたのです。律法は人間をキリストに向かうように導いていました。キリストが来られてからは引き渡し役はお役目が終わり必要なくなりました。それでも私たちは神がアブラハムに祝福と繁栄の約束をした時からキリストの誕生まで非常に間が空いていると個人的時間感覚を投影させてしまいます。その間、その間、長子の誕生、家族の愛憎劇、エジプトにおける気流と脱出、カナン地方の支配、イスラエル王国誕生と滅亡、地政学的問題などの出来事が多々ありました。どこの国で生まれ育ってもこれらは人間がさらされる喜びと苦労の側面であり、私たちの生き様がこのイスラエルの民の生き様と全く異なっているとは言えないと思います。抗えないことも多々あります。どうしようもないこともあります。その中で最も大切なのは神との関係性です。イスラエルの民の背きに対して戒めがあり、和解を示す神との関係性が常に示されてきました。神の約束に対してイスラエルは指導者を通して目的地に向かって進んでいたわけです。人間が自己中心的に陥るとき、示されるのは神をないがしろにしている罪です。それは個人にとどまらず民全体の問題として関わってくるのでした。共同体が常にわさわさしながらも律法による監視と引き渡し役があったおかげで目的地に行き着くのです。 立法の養育係の果たす側面は、我々が神に従わざるを得ないものとしての自覚を促すことです。反省ばかり、ダメ出しばかりだと思わないでください。私たちは神様の御心に反してあさっての方向を向きがちで、それが神様の方に心の目を向けるように戻されるのですから、実は神様の恵みが大いにここでも働いているのです。罪の中にあっても私たちは恵みを示されるのです。だから恵みと言えるのです。罪を重ね、罪が深まる、そういうような中にこそ神様が救いの恵みを示してくださるのです。神の約束は立法に先行しています。完全であり、誰も犯すことができません。パウロによれば、アブラハムとその子孫であるキリストに対して告げられました。その約束はイエス・キリストへの信仰という形で結実しました。キリストを見上げる私たちは罪を許され喜びにあふれる者たちです。私たちがキリストを信じることについて、神ご自身が御心にかなうことであるとお墨付きをしているのです。私たちはキリストイエスに結ばれて許しを得させられた者たちです。また私たちは神の子供として立たせられました。つまり人間の誰にも依存していない神との関係性です。そのようにして神に許された者として生きていくのです。キリストに染められ礼拝に集う私たちは教会の一致を基礎づけています。私たちはキリストにおいて一致しています。ですから共に罪許された者として、キリスト以外の何かを誇ったりする必要がなくなりました。キリストが主であると告白するところに、昔ながらの伝統や習慣、人間間の対立をも乗り越えていけるのではないかと思います。もはやユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人もなく、男も女もないと断言します。社会的なさまざまな役割を否定するわけではありません。社会的な役割はそれぞれが引き続き担っていくでしょう。ただキリストのゆえに互いの違いや立場を相対化することができるようになるのです。私たちがキリストのものであるなら、私たち異邦人であってアブラハムの子孫、約束の相続人であります。祝福と繁栄が表され、地上における金銭的な豊かさも否定されません。金銭の豊かさよりももっと世界を凌駕するもの、それは神の許しの力、キリストに表された十字架の恵みです。神の約束に表された神の愛と祝福がどれほど広く深いかを、ものであるかを知るに至らせられるのです。そして神の許しは今日私たち一人一人にも呼びかけられて いるのです。私たちは洗礼を受けて、そして神様のその恵み、その行いを表し、教会の礼拝において表していくのです。それではお祈りをお捧げします。恵みと愛とに富まえます父なる神様、あなたが私たちの救い主をお与えくださり、そして私たちはキリストの名のゆえに清められ、そしてキリストの衣を着るものとさせていただきました。恐れ多くもこのようなものがと自分を小さくしたくなりますけれども、どうか私たちが許されたものとして、また明るい心であなたと共に歩み、まことに喜びを、この喜びを他の人にも分け与えることができますように、どうぞまた勇気をもお与えください。どうぞ何も神様以外のものを、何者かを恐れるその心をも、あなたがキリストのゆえに強くして、どうぞ御言葉によって私たちの弱さを変えさせてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。